もう率直にあの質問だけをとっとっとっと聞かせあの
どうぞ、はい、あの私もなるべく簡潔に答えますので、
はい、で最初につけてますのはまず、質問は20個用意してきました、はい、でそのうちの一つはそこにもちょっと書いてますが、今でも福島原発から大気中に大量の放射性物質が放出されているのでしょうか、
はい、
それとも大気中への放出は大体抑えられているが、爆発の際に放出された物質がスモッグのように原発周辺を漂っていて、それが風向きによって流れてきているのでしょうか。その辺を、要は福島原発からの大気中への放射性物質の漏れの現状と今後の予測によって農地の除染作業をしたいと思うので、その除染のタイミングとかもあるので、もしもお答えいただけたらお願いしたいということです。
はい、はい、福島原子力発電所から放射性物質が大量に放出されたのは3月の11日から20日ぐらいまでの間です、はい、それ以降はほとんど収まっています、はい、で放射線量が下がらないのは、放射性物質がすでに大地を汚しているからです、その線量が下がらないのは、汚染をしている犯人が要素ではなくてセシウムだからです。これからはもう下がりません。除染のタイミングは今です。
今、
はい、ただしもしこれから福島の原子力発電所が、また再度爆発をして大量の放射性物質をまき散らすようなことになれば飛んでくる可能性がありますので、また除染をしなければならなくなると思います。ですから、まあそういう再度の爆発がないことを期待して、まずは今除染するということが必要だと思います。ただし除染はできないと私は思います。
できないというのは物理的に不可能。
物理的に不可能です、農地というところの表土を剥ぎ取るということが唯一の除染方法だと私は思っているのですが、はいはい、農地にとって表土は命です、それを剥ぎ取るようなことをしたら農地は多分、存続できないというか大幅に知力が落ちてしまいますので、多分できないと思います。
あ、はい、わかりました。で、それからあとはいろいろと質問があります。あ、一応この多分お答えいただいた中でもういいと思うんですが、質問2として質問の方からあったのは、福島原発からの大気中に放出された放射性物質の種類について、ヨウ素とセシウム以外の物質で到達している可能性のあるものがあれば教えてくださいということなんです、
可能性のあるというものでは200種類ほどあると思います、
はい、
ただし心配しなければいけないのは今からはセシウムです、
はいはい、でセシウムとなると先ほどの答えになるわけですね。
そうです、はいはい、あとプルトニウム、プルトニウムここに書かれてますけれども、はい、多分プルトニウムは問題になりません、はい、ストロンチウムが問題になるかもしれませんけれども、現在の福島の原子力発電所の事故の状況がこれ以上悪くならなければ一番大切なのはセシウムです。
はい、分かりました、はい、で あと質問3から20までは、はいはい、私ども の, 本を読んでくださっている読者とか編集メンバーから寄せられた質問です、
はい、
でまず、広島長崎第五福竜丸と被爆を受けてきた日本人がなぜこんなにも原発を作ることを許してきたのでしょうか。東電福島第一の事故の後でもなお原発は必要だと考える日本人が多いというのはなぜなんでしょう。
いや、私もそう思います。なぜだか分かりません。本当に呆れたことだと思います、
はいはい、質問4、これは私も含めてなんですが、はいはい、朝日新聞の科学部記者をはじめとする報道機関とその関係者はかつて原発の安全性を人々に信じさせ原発を増やす誘導をしたと聞いています。ネットが普及した現在、一般の人々もある程度の情報収集は可能です。しかし、玉石混交の情報がある中で結論を国や権威者に頼りがちなところは相変わらずです、
はい、そう思います。
今報道機関がもたらす情報はそれなりに信頼してもいいのでしょうか。操作されていると頭から疑った方がいいのでしょうか。で、情報操作するとしたら原子力のどういう分野が出来事がやりやすく、どうにも操作できない嘘がつけない分野、市民が見破る方法はあるのでしょうか。
難しいですね。でも情報操作は山ほどできます。
山ほどできる、
はい、例えば一番大切というか、まあ、分かりやすいので言えば、日本の政府はもし事故が起きたときには まあ、放射性物質が周辺の住民を被爆させるわけですから、原子力発電所から放出された直後から時々刻々どっちの方に流れていくかということを、はい、スピーディーという計算コードを使って、計算して、それで事故防災をすると言ってきたのですよね、はい。ところが事故が起きた途端にそのスピーディーの情報を隠してしまった。
で、その情報がむしろ外国から、
はい、外国の方はドイツでも何でもみんなその時々刻々放射能の雲がどっちへ流れていくかということを公表しているのに、日本の政府だけは隠してしまって一切口をつくんでしまったんですね。それもだから情報操作の一つだと思いますが、そのために子どもたちも含めてたくさんの要素をみんな被爆をしてしまって、本来であれば用土剤を与えなければいけなかったのに、誰も用土剤を与えられないまま被爆をしてしまったということはありました。でそれはまあ情報操作の一つだと思いますし、原子炉の中がどういう状態になっているかということを知るためには、その原子炉の中の水位であるとか圧力であるとか、そういう細かなデータが必要だったんですけれども、政府は一切それを出さないまま口をつぐんできたというのもありました。
あのね、これ政府ということがあると思うんですが、はい、あのそもそも東電が国に示さないというレベルなんで
しょうか？それはどちらか分かりません。あの両方だと思いますけど、おまけにその東京電力自身も 今現在もまだ事故の実態を把握できていないという、それほど困難な事故なんだということもあると思います、はい。ですから、まあ、いろんな情報という情報そのものを知り得ないということもあるし、知った上で東電が隠した、知った上で国が隠した、様々だと思います。
分かりました。
捜査しようにも嘘がつけない分野というのは事故が起こるということです当たり前のことで、彼らはずっと嘘をつき続けてきたわけで、そんな嘘に騙されてきた。
事故が起きたということ自体が今まで嘘をついてきたことの
証明
ということになるわけですね。
それなのに嘘をつかれて日本人はみんなその嘘を信じてきたんです、
はい。
原子力発電所だけは安全だというふうにほとんどの日本人は多分信じてきた。でそれは政府と 東電含めた電力会社大企業が原発だけは絶対安全ですという嘘を垂れ流してきたからです。でも騙されてきた人にも責任があると私は思ってますので、皆さんもよく考えてほしいと思っています。
どうしてその騙された者の責任という言葉、はい、あの奈良で伺いまして、はい、非常に印象に残っています、
はい。ありがとうございます、
はい。その次の質問ですが、はい、日本、これはあのお医者さんです、はい、日本は世界一の被爆医療被爆です、はい、医療被爆国です。
ごめんなさい、はい、
例えば100万人あたりの CT の数は世界一、はい、
そうです。
でイギリスのこれ約10倍と書きますけど、はい、正確には12倍ですね。
そうですか、はい。
で被爆の被害を矮小化しようとするこれ山下俊一を代表とすると書いてますが、はい、医師軍もいます、はい。医療に携わる人間に言いたいこと、はい、あるいは医学教育に要望なさりたいことはありますか？
あります。被爆は必ず危険だということを認識してほしい。自分たちは便利だから使いたいと思うでしょうけれども、その裏ではデメリットがあるということを認識した上で放射線を使ってほしいと思います。
もう放射線科のドクターもあまり認識してないそうなんですね、
はい。私はもうお医者さんに呼んでもらうときには必ず言います、はい、医者は使いすぎだと、はい、注意をして使ってくださいと言っています。
で、あの一つは今度医学生からですが、はい、放射性物質は医療など限定して有益な面はあると思うのですが、エネルギー源としての原子力は 100% 不要なものなのでしょうか？
そうです。どうぞ。
では次、質問7番目です、はい。浜岡原発の停止に関しては在日米軍の安全を考えてのアメリカ政府の要請に基づくという噂があります。米軍基地でいっぱいの沖縄には原発がないこともそのことを裏付けているのではと思います。お考えをお聞かせください。
わかりません。あり得るかもしれないし、
はい、うん、先生すいません、よろしいですか？
すいません、私にはわからない。
私も
まあ、どうぞ、はい。
その次の質問、これは私からなんですが、はい、坂口、はい、小出さんは原発を即時停止しても他のエネルギーがあるから大丈夫だとおっしゃっています。数字の上ではそうかもしれませんが、現実に原発を停止したその時にすぐに他のエネルギーの稼働があの 可能なのでしょうか。例えば火力発電の場合、石炭をまずは調達することから始めなくてはならないの
です。そうです、おっしゃる通りです。
したら間でタイムラグといいますか、
あるかもしれません、まあ、石油でもいい、石炭でもいい、天然ガスでもいい、まあ、持ってこなければいけません。
例えばそれは1ヶ月とか。
わかりません。ただ石油備蓄というのは今日本の国内にたくさんありますので、今年の夏を乗り切るというだけならば私は問題ないと思います。
はい、わかりました。
でもいずれにしても坂口さんがここに書かれていることはやらなければいけません。
はい、
はいはい。
で次ですが、これ多分ねテレビで誰かがなんかコメントしてたんだと思うんですね。私も聞いた覚えがあるんです。日本が火力発電を増やすと石炭の国際価格が上がってしまうということはないのでしょうか。
そうですよ。それが
リスクとして跳ね返る、そのことのリスクと原発のリスクとというふうな、多分
ちゃんと比べてみたらいいんです
ということですね。はい、で比べた場合に小出さんとしてはそんなに言うほど石炭、やっぱり原発の方がトータルとしてのリスクは、
皆さんどう思います。今福島で起きている悲劇をちゃんとして保証しようとしたらば、はい、一体いくらかかるのか
ということです、ね、
石炭の値段が上がるぐらいの話かどうかということを考えてみてください。
そういうことですね。
日本の国家が倒産しても上がないきれないような被害が今出ているんです。
はい、はいはい、では、質問の10番目です。
はい、
火力や水力発電で賄えるとしても他のエネルギー源としては何が、まあ、ありふれた言い方ですが地球に優しく有望ですとお考えでしょう。
わかりません。
はい、
でもとりあえずは火力と水力でやるしか今はありません。私は原発は絶対即刻やめろと言ってますので、
はい、
まず即刻やめる、
はい、
即刻やめたところで火力と水力で足りる、
はい、
だから今は火力と水力でやるしかない、
はい、
で当面それで乗り切って、はい、これからのことはこれから考えればいいと思っています。
はい、
で何があるかと問われれば、あるのは結局は太陽しかありません。はい、来ました。
はい、
はい、どうぞ。あ、そうですね、要するに太陽しかないんですよ。要するに原子力なんていうのはウランを燃やすわけだけども、ウランなんて地球上にほとんどありませんので結局すぐダメになる。化石燃料というのも石油、石炭、天然ガス、それも多分数百年しか持ちません。ですから地下から掘ってきてそれを使おうとする限りはどっちにしてもダメになっちゃうんであって、掘って使ってなくなるという、それ再生不能資源というんですけど、そんなものにもう頼る時代は長く続きません。ですから再生可能、つまり使っても使っても尽きないというものに頼るしかない。
テレビで見た限りではニュージーランドは地熱が、
はい、あ、地熱はいいですね、
使っても使ってもで、はい、かなりを地熱でやってる。
地熱はいいですけども、地熱でできる量は知れています。
あ、やっぱりあの国の人口だから、はい、
そうです、そうです。日本で地熱でやろうとしたら到底できない。はい、地熱をだから使うというのはいいですよ、はい、でも地熱にしても環境に優しいわけではありません。地下からの熱水ですのでいろんな有害物質が入ってきますので、優しくはないです。
はい、
でも原子力よりははるかにいいと私は思うので。
はい、はい、次質問の11、大気汚染で CO2 が目の敵にされますが原子力発電を普及させるための布石だったりです。
はい、私はそう思います。
なんかこれすっかり国民は乗せられたような気がするんですが、
はい、
次12番です。小出さんは CO2 が大気汚染の元凶とすること疑問をお持ちと聞いていますが、原子力と比較して原子力の怖さに比べれば火力がまだマシということでしょう。
まだマシではなくてはるかにマシです。
はるかに、はい、次13番目です。 CO2 が大気汚染や地球温暖化の原因だという一般的な認識は根強いものがあると思います。脱原発のためには火力はそんなに悪者ではないということをシンプルに伝えることが必要だと思うのですが、どんな方法があるでしょう。
わかりませんけど事実を伝えればいいのだと私は思いますが、ですから CO2、 もともと CO2 って地球に絶対必要なものじゃないですか、
はいはい、
それなかったら地球は死の星になってしまうわけで、はい、それを悪者扱いにしておいて原子力が核物質生成物については口を閉ざすというね、もともと全然間違えたことをやってるわけですよね。で CO2 だけが悪いと言ってそれが地球温暖化の原因だと言ってるわけですよね。でも CO2 が大気中に激増したのは1946年からです。
戦後ですね、日本でいうと。
要するに戦争が終わって これからガンガンエネルギー使うんだぞという時代に入ってから大気中の CO2 濃度は増えている、
増えている、
激増している、
激増している、
それまでも増えてはきていますけども、はい、激増したのは1946年からです。では地球の温暖化っていう現象はいつから起きているかというと1900年から、あ、ごめんなさい、1800年から
産業革命以来、
まあそうですね、その頃からもう温暖化というのは起きている。でもそれはその人為的な理由ではないんです。地球が暖かくなったり寒くなったりといういろんなことを繰り返している、そういう星なわけです。
地球自体がね、
地球自体が、だから中世なんてものすごい暖かい時代があったわけだし、はい、今から遡って10万年ぐらいのことを考えれば氷河期なんていうのがこんなになってあったわけですよね、はい、暖かくなったり寒くなったりしてる。で過去1000年ぐらいのことを見ると、いわゆるまあ人間の歴史の中世という時代からずっと地球は寒冷化してきてるんですよね、はい、それが1800年ぐらいから上昇に転じている。もうだからそういう地球のいろんなサイクルの中の一つとしてもう200年前から地球は温暖化の時期に入っていると。で二酸化炭素の激増は1946年、まあ、せいぜい50年前からなわけで、二酸化炭素はなんか全然関係なく実は温暖化なんです、はい、で二酸化炭素がまあその温暖化に拍車をかけているということはあるかもしれないと私は思っているけれども、二酸化炭素だけが悪者だというようなことはもうまるで間違えていると思っています。
はい、同感です。
はい、そういう事実を伝えればいい。
次14番目です、はい、福島原発事故以前は農産物などの放射能は全く検出されないのが当たり前だったのでしょうか。それはですね、
もう前から汚染は検出されます、はい、それはなぜかといえば人類が1950年代60年代に大気圏内核実験をやったからです。地球上くまなく放射能で汚れています。
で、15番目、この質問してこられた方は10歳の子どもさんがいるそうなんです。で原発を認めてしまった大人の責任として放射能に汚染された農産物などを大人は食する責任があると小出さんは話しておられますが、今高崎さんが小出さんこんなきついこと言ってない、もし言ったとしたらそれは皮肉で言ったんだよと後ろからおっしゃったんですが、はい、同じ家族の中で子どもがいる場合子どもを守るためには別々の食材ということになるのでしょうか。未成年者がいる家庭は食材を選んでもいいんではないかなと思うんです
私は心底大人は食べるべきだと思っています。
心底ですね、
はい、心底です。
皮肉で言ったわけです、
ね、はい、皮肉で言ったわけでも冗談で言ったわけでもありません。
私は奈良でおっしゃったから、はい、そう受け取ったんです、はい、だけど高崎さんがいやいや、はい、あれは皮肉だろう、
はい、私は心底そう思っています。
だからこの限度っていうのはありますよね。
あります
の、その数値にも関係なくですか。
関係もちろんあります。だからその私はこんな話皆さんにしたろうか、その汚染を全て調べる、全て調べて、汚染の高いものから汚染の低いまでずっとそのリストを作る。それで、一番汚染の低いものは子供用に回す。で少し汚染のしたものは、まあ、もう少し年上のっていうふうにずっと分けていって、いわゆる映画の18禁の映画っていうのがありますよね。18歳以下は見てはいけない、18歳以上だけが見ていいという、そういうような形の分類をすると、この食品は60禁と、
まあ、
70禁っていうのも使ってもいいし、
以下は危ない、やめときなさい、
はい、そういう分類をして、もう事細かく分類して、とにかく年寄りが汚染の強いものを食べる。
いいえ、
はい、
では、はい、あの今も言ってたんですが、
あ、そうだ、
現実問題として、あの、はい、同じ家族の中に10歳の子がいて自分は40半ばだとか、はい、50だとか、
はい、あのもちろん分けて食べます。
で今言ってたんですよ、例えばほうれん草一つ茹でるにしても、
あ、だからそういうのはできないですね、はい、ですからそういう時は一緒のものを、あの子供用のものを食べてください。ですから10歳より下の人が子供と一緒のものを食べるという時には10斤のものを皆さんで食べる。
なんか現実問題として福島の例えば農産物をちゃんとランク分けをしようというのは国がその気になればできることです。
でも
福島県のレベルで
できるし、私がこういう発言をすると、はい、東京電力を免罪すると、そういうことをするとね、 日本人が食べてしまうと、要するに汚染を積極的に自分たちが引き受けるなんていうことをすると東京電力を免罪することになると、汚染したものは東京電力に買い取らせるべきだという、そういう意見の方がたくさんいる。
そうなんですか。
いるんです。
いや、その通り。
はい、そうですよね。ですからそれはそれだと私は思うんですけれども、私は東京電力への責任の取らせ方はきちっと調べて公表することだというのが私の提案なんです。ですから東京電力を免罪するわけではない、もっと大変な仕事を彼らにやらせる。今はだから全然できていないですよ。むしろ隠そうとしているわけで、基準を決めて基準以上のものは出荷停止にする、基準以下のものは安全だということでや、まあ、国も東電もそうやってるわけですけども、
私は、ね、
そのやり方が正しくないと私は言っている。
私はね、この野菜農産物食するということを聞いたときに、今ちょっとここで電話内で話してたんですが、私たちが一緒にしたら嫌でしょうけど、世代は物心ついたら原発はあったんです。ただしずっと本当に安全なものなら大阪に持ってきたらいいものを、あんなとこ置いてるってのはやっぱり何かリスクがあるからでしょう、おかしいよねぐらいではあっても、原発を反対の時に積極的に加わるということを政治にしてもしてこなかったというのは、一票投票する権利を持っててしてこなかった傍観者だった、それは結局沈黙暗黙に了解したことになるから責任があるというふうにとしたら、自分たちのレベルでその責任の取り方として農産物を食べるというのもなるほどなと私は解釈したんです、
はい、
で今おっしゃったみたいに東電は東電で他にもっとやるべきことがあるから、私が庶民とかレベルでせめて農産物を取ることで福島の人たちが作った野菜が廃棄されるなんてことのないようにみたいに考えたんですが、そういう受け止め方で
結構です。私のやりたいことは一次産業を崩壊させないということが一つ、それからもう一つは子どもを守るということです。なぜなら子どもはこの今の原子力に対して責任が全くない世代だから、はい、彼らに犠牲を強いてはいけないという、その2つだけなんです。ですからその2つ の, 一次産業を崩壊させないで子どもを守るためにどういう手立てがあるのかといえば、今私が提案しているような方策しか私には思いつかないのです、はい、他の提案があるならもちろんしていただいても結構だけど、福島の農産物を食べないなんていうそういう選択をすればどうやっても一次産業は崩壊します。私はだからそれは取らないと言ってるんです。
はい、分かりました、
はい、それから責任と、だから私はその責任を取らせたいと思ってる、一人一人にね、
はい、
一人一人が自分の責任を取るべきだと言ってるわけで、はいはい、例えば学校給食はきれいなものにしなければいけない、
学校給食、
学校給食
は子どもたちのもの、ね、
その代わり例えば東京電力の社員食堂
は、ね、
圧倒的に汚染されたものでもいい、国会の食堂も圧倒的に汚染されたものでいいという、でそういう責任の取らせ方をしていいと思います。ですから60金50金というそういう責任の取らせ方の他にも、うん、もっと別の責任の取らせ方をしてもいい、うん、いいと思います、
うんうん、した次16番目です、はい、これは ここに書きました工学部出身の方で、はい、最終処分施設であるオンカロフィンランドのをどのように考えられますか、はい、これに代わる方法はないものでしょうか、
要するにどこにしても埋めてはいけません、
埋めてはいけない、
はい、埋めるというのはですね、埋めてしまってもしそのやったことが間違いだと気がついたときにはもう取り返しがつきません。埋めたものを掘り出すことはできないわけですから、埋めるというのは要するにその場所を完璧に隔離するということでやるんですよ。ですからしっかりと封じ込めないといけない、しっかり埋めてしまわないといけないわけで、それが埋めたつもりが漏れてくるというようなことが分かったときにはもうしっかり埋めてしまっているわけですから、もう掘り出すことすら多分できなくなって、
オンカロの場合は一応人が中に出入りできるんですよね。
何百年間
かだけですね。ここは封印して開けちゃダメだよということにしてということで、
その標識をつけることになってますけれども、標識なんて何年持つんですか。
そうですね、
今頃日本で古墳を掘り出したって千年とか何百年かの前のものをね、ようやく掘り起こして、ああここに昔の人々が住んでたんだなんていうこと分かるわけじゃないですか。このゴミは10万年100万年というそんなゴミで、標識なんて無意味ですよ。
でこれに変わる方法というので、
私はないと ない。だから私はないからこそこういうゴミを生んではいけないと言ってるわけです。ゴミの始末の方法が分かるようなものならまだやってもいいと思います。
でも今すでにじゃあ仮にここで原発をやめても、
私にはやり方が分からないのです。
今すでにできてしまったゴミの処理、
そうです、何とかしなければいけないということは確実にそうですけれども、どうしたらいいのか私は分からないし、分かってる人は誰もいないのです。はい、
次17番目です、はい、一度に多数の人間を殺傷できる原子力をエネルギーに用いること自体大変危険なことだと思うのですが、原子力発電が運用実行になる際危険視する声は大きくなかったのでしょうか。これは世界的にという意味で、
はい、大きくありませんでした。だからこうなったんですね。原爆という形で原子力、まあ、核のエネルギーというものが人類の前に姿を現して、それを見た人間は、まあ、一方で恐れおののいた、すごいもんだなと恐れおののいたけれども、それを使ったらば役に立つというふうに思い込んだですね。私もそうですけれども、それでみんながその思い込みで原子力をやったら人間のためになると思ってしまった。それをやった時に後にどんなゴミが残るとか事故になったら困るとかいうことに関してはその時には、まあ、気づかなかったというか、目が膨らんでいたんでしょうね。
次、まあ、あと3つとプラスアルファあるんですが、18番目です。欧米では1970年代に入って原発の利益よりもリスクの大きいことに気づき、30年間にわたって一基も新設がないそうですが、そういうことは日本国内に報道はなされてきたのでしょうか。報道規制があったのでしょうか。
報道されてきたかどうかといえば、もちろん私はずっと前から知っていたし、私はそれを書いものにも書いてきたけれども、マスコミは取り上げなかった。
あのメディア、マスメディアがそのことをちゃんとした記述をして取り上げることはなかったと、
はい、事実はもちろん事実としてここに書かれている通りの事実があって、はい、私はそれを知っていたし、はい、私は発信したつもりだけれども、それをマスメディアは取り上げないで黙殺したという、
19番目、NPO 医薬ビジランスセンターは一貫してたとえ国が承認した薬剤であってもそれを信用することはできないという姿勢で情報を分析吟味してきています。国や専門家はちっとも本心から反省なんてしていません。にもかかわらず人々が懲りることなく国や権威や報道を信じ、薬害が繰り返されることに対して、私坂口ですが、個人的にはなぜ国や専門家を信じてしまえるのだろう、歴史に学ばないのだろうと不思議な気持ちになります。小出さんはさらにとんでもなく大きい原子力というものを相手に40年近くしつこくそのリスクを訴えてこられて、無力感にとらわれることはございませんか。
いつも無力感にとらわれました。
ましたというのは過去形ですか。
今はさらに感じています。ですから私は原子力というのはいつか事故を起こすかもしれないと言ってきましたし、なんとか事故が起きる前に原子力を止めてしまいたいと思ってきたのですね、でも止められないで事故が起きてしまったわけです。ですからずっと本当にその、まあ、そう、私が原子力に反対を始めた時には日本に原子力発電所3基しかなかったのに、それが54基も作られてしまったわけで、常に私は自分が非力であることを思いながら無力感にとらわれながら来ました。それでもなんとか廃絶させたいと思って声を上げてきたわけですけれども、3月11日にとうとう起きてしまったわけですよね。ですから私としてはずっと負け続けてきたけれども、この間決定的な敗北をしたわけですよね。私はなんとか防ぎたいと思ってきたことが防げないで起きてしまったわけですから、完璧に無力感を感じます。
あの20番目です、
はい、
欧米がその利益よりもリスクが大きいことに気づいたのは合理的判断をしたからだとおっしゃってた、
はい、
だ将来的に何をどうすれば日本の科学の世界にベネフィットとリスクを測って合理的科学的判断をする精神が根付くようになると お考えでしょうか。
わかりません、教えてください。
で、あの最後もう一つこれなんですが、はい、ま、これは、
はい、
あのここ来るとき急遽、はい、あの、はい、私どものセンターの代表の浜さん、はい、あの内科医です、
はい、
で、あの小出さん今ここにメモしましたが、
はい、
NHK が7月9日土曜日の7時半からの NHK スペシャルのアンケートを受け付けているみたいなんですね、ネットで、
はいはい、
で400字以内でその意見をということで、浜さんはあの4番のすべて廃止をに丸をして、その理由としてこの5つを自分なりに考えたんだけれど、
はい、
小出さんにあのもっと追加して、要はチェックして してもらえないかという話なんです。あ、
なるほど、はい、結構です。いいですね。
もっと強く追加することとか。
だってたった400字しか書けないん
です。はい、そうです。
はい、いいです。もうこのこと書いていただけるなら十分です。
はい、
はい、ありがとうございます。
こちらこそ、
はい、
あの本当にお忙しい中、答えていただいてありがとうございました。はいはい。